神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日はスタジオに秋田県神社庁教会委員長の斉藤淳院さんにお越しいただきました。斉藤さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
もうね、12月も半分をね、はい、過ぎようかというところまで来ましたけれども、
そうですね、
今回のテーマは、はい、正月迎えについて、はい、ということですね。
もう少し早いというふうな気持ちもあるかもしれませんがですね、何しろこう時間経つのが早くてですね、もうね、
そう思います。
あっという間に1年が終わりそうなんですから、その時期にですね、今度新年を迎えるということで、ね、正月迎えについて話したいというふうに思いますですね、はい、うん、まずね、このなぜこの1月を正月というふうに言うのか、
はい、
ね、1月と言わないで正月というふうに言うのが通じてますでしょ。
そうです ね、 ね、
うんうん、これ正の月というふうなね、
はい、
正というのはね、正しいという書いて、これはね、はい、やっぱり年が改まるというふうな意味を持つんですね。例えばなんとかの改正なんて、改め正すというふうな字の、はい、あの正もですね、つまりね、そういう正しいという字ですからね、うん、改まるとかというふうな意味に由来してるんですね、
うん、
でそれがですね、まあ、正の月、改まる月だというふうなことで、初めの月というふうな意味を持つようになったんですね、うん、ですから私たちは1月というふうに言わなくても、正月というふうに言えば1月のことを、始まりの年の初めの月だということになるわけですね。でね、これ非常に興味深いことはですね、日本の年中行事をいろいろ探ってみますとね、古くはその正月と盆というのがですね、半年のその始まりというふうにしてたわけなんですね。お正月が半年の1月から6月まではそうね、半分ですね、この月が半分で、7月からまたね、12月までは一つの半分のね、はい、このものとなってるんです、
うん、
昔のお盆は7月でしたからね、
うん、
結局その1月15日と7月15日が対応してるわけです。全く同じようなけど、盆と正月ね、うん、まあこういうふうなそのですね、始まると1年のこれを二分制というふうに言ってるんですけどもね、どうも2つに分けられてたんじゃないかというのはね、そうしますとね、このお盆なんかもね、もしかして、はい、うん、年の始まりのようなものなんではないかなというふうにも考えることができるわけですよね。
分けた時の改めてのスタートですよね、ですね、
うん、まあ、そうしたこともそのあるんですけど、このね、盆と正月が一緒に来たようだって賑やかさもそうね、よく言いますが、
ね、
う
ん、表現しますね、
はい、うん、正月を迎えるというふうなことではね、正月様といえばですね、実はね、これどういう神様、正月様を迎えるというのはね、はい、門松なんか皆さん立てたり、
はい、
あるいは締め飾りなどをこうするのはね、うん、結局ですね、正月様を迎えることになるんですよ、ね、
正月様、
そのためのものなんです、うん、
はい、
その正月様といえばですね、実は稲の神、つまり年の神、うん、年というのはほら、実りという書く、あれも年と言いますからですね、はい、1年というふうなことに通ずるわけなんですよね、
うん、
稲作は1年にこうサイクルでもって行っておりますからね、まあ、そうしたことで年も1年、つまりですね、これはですね、うん、豊穣をその意味している1年の年の神様ということなんですね、
うん、
だから私たちお正月来ますとね、この頃どうですか、お年玉もらうことありますか。
あげるばっかりで。
そうですか、
はい、
そうそう、まあね、お年玉はね、実はね、この年の神様から年をもらうというふうなことで、それをあげるのがね、まあ、親と言いましょうか、ずっとね、一番の課長と言いましょうかね、家の代表者がですね、みんなに、この分配するというふうなね、年の神様からそのね、代わりにお年玉というものをあげて、1年に1回お年をみんな平等に取るということなんですね。
そういったこうね、
はい、
期限があるんですね、
はい、 だからね、このそうしたそのお正月をその迎えるということは大変この重要なことだというふうなことを考えなきゃいけないんですね。私たち年を取るということはね、どうもマイナスに考えるようですけれどもね、現在はね。でももともとはですね、そうではなかったですね。年を一つ取ることによってですね、いろんなことが豊富にそのね、知識も得ることになりますしですね、長生きした人々はその非常に尊重されたんですね。これをその大きなとかですね、女性の場合はオーナーというふうにこう言ってですね、尊重してきたんですね。だから長老というのは大変重要なそのですね、位置づけされてきたわけなんで、だからあんまり年を取るっていうとそのね、なんかマイナスになってもう年だからというふうなことではなくてですね、一つのそのですね、言ってみれば神様に近づくようなもんなんじゃないかというふうに思いますがね。それで年を取るというのは大事なこと、お年玉をいただく、あげたりするということはとっても大事なことなんですね。これは長寿にもつながるわけですからですね。それでね、正月迎えの準備というのはこれは言わずもがな、大掃除がありますでしょう、ですね。これについては神棚のお清めとかですね、お札を改めるとかというふうなので、住まいの掃除というふうなことが言われるわけですね。12月13日がですね、古くこう行われたこの住まいの掃除の身辺整理などをするというふうな日時だったんですね。この日が選ばれたのはですね、古く年中行事などというふうなのが定まったですね、室町時代などって随分古いんです。この言われてるんですね、こうした早い時期にやってしまうというふうなのがかつてのその風習だったんですが、現在はですね、適当なそのですね、いい日を、特定な日を選んでやった方がいいわけですけどもね。ただし31日はいけませんね。これはですね、やがてすぐ来る時のその前の日というのはね、とてもそういうふうな掃除などをしている時期にはないというふうなことではね、で慌ててやるとあまり良くないことも重なるかもしれませんからですね、
なんか落っことしちゃったりとかね、
でね、この掃除というのはどういうことかというとね、やっぱりね、身辺の整理などその他ね、それから清めるというようなことが当然考えられるわけですけれどもですね、心身を共にやっぱり、清めるというふうなその意味なんですね。つまり外観が清まると中身もですね、心の中まで清まったですね、すがすがしい気持ちになるでしょう、お掃除した後はですね。これなんですね。だからこの大々的に掃除をするというふうなことなんですね。そうしてその時にはですね、お正月ですから、これはね、お正月様にはお供物をお供えするお餅などもね、これ大事なんですね。餅だけね、もちろんというかもしれませんがね、
餅だけにもちろん、
でね、これは漬物ですよね。それから正月魚というふうなね、これ年取り魚というふうなことがあるんですがね、これもですね、お正月迎えには大事なんですね。
年取り魚って言いますね。
これハタハタだとかですね、秋田ではね、その他そのですね、ボタとか、ボタっていうのは鮭ね、鮭の塩引きなんですがね、こういうのもそうね、なるんですけれども、全部海のものなんです。つまりね、海魚をこの年取り魚にするのはですね、塩でもってその、食べることによって中が清まるというような、そういう意味を持ってるんです。そして新たな年を迎えるというようなことなんで、ですから正月魚ってこれ大事なわけなんですね。
そうですね。
それにおせち料理などはやっぱり皆さんこれ一番楽しみなんでしょうけれどもね、
一つ一つにこう、意味がありますもんね。
節というのは節目のことを言うわけなんですね。この節目の時のお料理、特別料理、つまり晴れの日のお料理のことを言うんですね。これはおせち料理というのはね、こういうものもですね、お正月迎えには欠かせないものだというふうに思いますね。こういうふうなその風習を持って、ですね、皆さんがですね、新しい年をこの迎えるですね、準備も心してこのすることによってですね、多分来年は幸せがまた再び訪れるというふうなことがさらに重なるというふうに思うわけなんですね。正月をやっぱりね、正しく祈るというふうな この準備というものはそうね、心身ともに清めるというふうな最も大事な一つの風習なんだろうというふうに思いますね。まあ、けじめもつけることも大事ですね。
なんかこうお迎えの準備一つ一つをね、こういう意味も、ルーツも考えながら整えていきたいなと思いました。斉藤さん、今日もありがとうございました。
どうも失礼しました。
神社で願いを、次回は今月18日、神宮大馬についてというテーマでお送りします。このコーナーではあなたからの質問を募集しております。質問はハガキ。では010-8611駅マイク神社で願いをの係まで。ファックスは018-827-7000。メールは eki@akita-abs.co.jp です。ぜひお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。